5分でデジタルトランスフォーメーション DX 企画書のネタ帳。こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？さて今日はですね、いろいろこう昨今 DX というですね、いろんなこう、キーワードが飛び交っています。もちろんこれはですね、DX デラックスではなくてですね、マツコデラックスさんのデラックスという意味ではなくて、デジタルトランスフォーメーションというですね、もう今やですねバズワードとなりですね、人材育成とかですね、それから、地域や企業の、イノベーションを起こすというところのテーマではですね欠かせないキーワードになってまいりました。でこの、DX というキーワードはですね2018年ぐらいから、どんどんですねこうキーワードとしては出てきたわけですけども、この DX をですね巡ってはですね、その DX って何ぞやと、で DX が何をしてくれるんだというようなですね、いろいろね、このキーワードが出てくるときっていうのは必ずそういう声がねいっぱい飛び出してくるわけですけれども、だんだんですね最近 DX って、こういうもんだよねっていうのがだんだん浸透してきてるんですよね。それは何かっていうとですね、単純に、この IT を使ってですね、生産性を向上するだけではないっていうことだけは皆さん分かっていてですね、なぜかっていうとですね、この IT 化とか IT を、普段使うっていうのはですね、ある程度皆さんもねこうやってたりするわけですよね。例えばスマートフォンを活用しましょうとかね、例えば社員のコミュニケーションに SNS を使いましょうなんていうのもですね、ある意味講義の意味で言えばこの DX ですね、情報の伝達ですよね、もう情報伝達のスムーズな方法としてデジタルを活用しましょうということになってるわけですよね。これ SNS がですね単純に情報伝達の仕組みだけではなくてですね、やっぱり記録を残すですとかペーパーレスですとか、それから、これをですねお客さんとも共有したりとか、もっと言うとですね、例えば、メールで、やり取りをするということになるとですね、メールっていうのは結構ですね昔からこう、Web1 時代からですねある、一つの特徴的なですね、生産性ツールでは生産性向上のツールではあるので、そのメールにお作法というものが出てくるわけですね。当然一番最初のメールの仕組みのですね、大元というのはですね何かというと、文章でやり取りしていたものをメールというですね、文章を送るということができる、これがですね一つの、ツールだったんですが、最初の頃のですねメーラーってご存知ですかね、ワードとか、こういう一太郎とかのソフトと同じように、もうそれこそ、文章作成ツールみたいなですね、そういう形式で、メールを送れるようになってたんですね。ですから当然ですけども、タイトルを大きくしたりとか、今もありますよね、Gmail なんかでもそうですけれども、そのテキストメール HTML メールとかっていうので送ろうと思うと、いろんなね装飾を作ったりとか画像を入れたりとかいろんなことがこうできるようになってるはなってるんですよね。でもそれは HTML メールというものを、HTML ですね、ハイパーテキストメディアランゲージと言われているようなこうホームページですよね、そのウェブで綺麗に見せるっていうことができるですね、そういう表現ができるという、仕組みですね、HTML 言語というふうにも言ってもいいと思うんですけど、そういう仕組みで、メールが送れるということなので、いわゆるワードとかとちょっと違うわけですよね。で、昔は、今言いましたようにですね、その普段、なんでしょう、テキストで書いていたものとかですね、ワードで作成していたものっていうものをそのままメールで送ると、つまりですね、体裁も整えて仰々しいメールをいかに簡単に送るかっていう仕組みだったんですよね。だから当然ですけど背景から始まってみたいな話になっちゃうわけですよね。ところが今の SNS の文化ってどういう風になってるかっていうと、お気づきのようにですね、こんにちはぐらいしかから入ってなくてですね、もっと仲良しに、仲良しって言ったってビジネス上でもですよ、結構担当者同士とか社内でですね、同じ部署であればですね、もういちいちですね、こんにちはとかも言わないんですね、もうお疲れ、うちはね、メールにやり取りするときに最初お疲れ様ですとかっていうふうに入れるけど、もうね、お疲れ様ですすら入れない企業も多いわけですね。本当に、なんでしょうね、その、要件のみとかね、それから、要件つもいろいろありますね、お願いとか、それから、調査の回答とかね、例えばその記録とかそういったものもみんなですね まあ、いわゆるそのテキストのメッセージで残せるんですけども、まあ、大体ですね1行か2行ぐらいで簡潔にこう投げたりするっていう。でそれしかもレスポンスがいいですから、それって何みたいな話とか、それってこうだよねとか、横から差し込んで、でもそれってこうなんじゃないのとかですね、そういったものが、みんなでグループチャットみたいにしてですね、どんどんどんどんリアルタイムのごとくですね、やり取りができるというふうになってるわけですね。このレスポンス良さっていうのはあのメールでは絶対にかなわないんですよね。メールがいくら早く、まあ、あの瞬時に到達するとはいえですね、結局メールを書こうと思うとですね、最低でも4センテンス、5センテンスぐらいはですね、あの普通に書いてしまいますよね。でしかも、メールには署名とかっていうのもあってですね、署名がまたね行々しいんですよね。私の署名も、まあ、大体ですね20行ぐらい署名があったりするんですよ。いやそりゃね、あの、人によって違うでしょうというふうに思うかもしれないですけど、企業によってはですね、届いたメールは機密性が高いものですから、もしあなた宛に、届いたメール、もしくは、自分の意図しないメールが届いた場合には破棄してくださいとかっていうね、まあ、ちょっと文言は全然違いますし言い方違うんですけれども、そういうですね企業のやっぱりポリシーですよね。ポリシーでも企業がメールの受信者に対して弊社はこう考えているので、もしそれにそぐわない場合についてはメールを削除してくださいねとか、担当者にその旨お返しくださいねみたいなことをねポリシーとして載せてる企業があるわけですよ。そうするとね、メールの署名の下にまたそのパラグラフのとこにですね、そうですね5行から10行ぐらいのですね、テキストですよね、読まなきゃいけないようなですね、テキストがですねくっついてくるわけですよ。でこれを見てね、何のこんな余計なものをつけるんだろうなというふうに思うんですけれども、まあそれがですね、企業の、まあ、ポリシーというよりはですねコンプライアンスっていうやつですね。ね、あのコンプライアンスですよ。コンプライアンス、昨今話題のコンプライアンスね、こういったものがやっぱり必要になってくるわけですよね。ところがじゃあ SNS はどうするんですかって言ったら、署名ないですよね。署名いらない、いらないわけじゃないです。署名なんて打ってる人いないですよね。それからそういったさっきの機密情報うんぬんかんぬんの、パラグラフみたいなものをですね入れるなんてこともまあないですよね。で、そもそもテキストのメッセージも簡潔に送り合うっていうことを、まあ、なんでしょうね、本文にして、本文っていうのは、そういう、なんでしょうね、あの、考えのもとで打ってるわけですよね。例えば、ツイッターなんかですと140字以内であのツイートをね投げ合うっていう、投げ合うじゃねえや、投稿するっていう風に決められてるわけですよね。決められてるわけですよねっていうか、まあそれがあの今のツイッターです。まあツイッターもなんかあの仕様変更してなんか5000文字か4000文字以下でしたっけ、4000文字以下までは、ツイッターで送れるようにしますなんていう風に言ってるんですけど、いやツイッターの魅力はね140字以内でですねバカすかバカすかもうあのツイートするっていうのが楽しいんじゃないのっていう風に思ったりもするわけですね。まあそれが文化だという風にね定義してしまえばその通りじゃないかなというふうに思うんですよね。そうだったら、長いのいっぱい送りたいっていうんだったらね Facebook で送るとかですね、 Facebook のメッセンジャーで送るとかですね、まあいろんな方法だとかね仕組みはあの SNS ごとにあるわけですよね。まあだからといってですね普段使ってる、Facebook をですねいきなり Twitter でやり取りをしましょうって言ってもですねやっぱり使い勝手が違いますし、まあ今までね例えば Facebook のメッセンジャーでやり取りしてたで、あのいろんな情報をですねいきなり Twitter でですね変えようって言ってもなかなか難しいと、まあ逆もしかりということもあるわけですよね。だからあの、使う仕組みっていうのはねやっぱり使い慣れたものを使っていこうというふうにどうしてもなってしまうということなんですよね。なんだろうな、なぜこの話になってきてるのか。そうだから例えばですねその DX デジタルトランスフォーメーションを企業として生産性向上のために実践しましょうということで言えばですね、例えば今までの、そういったメールから SNS に切り替えましょうっていうのもものすごく生産性自体は上がるわけですよね。まあ、それだけでですね5倍から10倍生産性は上がる可能性があるわけですね。ただじゃあそれ生産性上がるって言ったことによってですね、じゃあその先何を社会的な実装としてですね、その会社は実践するのかということなんですよね。それをもってデジタル産業に入りましたとも言えないですし、単純にその IT というね IT だしデジタルだし、そういった、なんでしょうね、あの新しいコミュニケーションツールをただ導入しましたというだけになってしまうんですね。まあそれに対して自分たちの会社なりのオリジナルの使い方とかね、それからさっき言ったポリシーみたいなものをね決めれば、そこでですね、まあ、使い勝手が格段に上がるというふうにはなるんですけど、それをもってですね DX デジタルトランスフォーメーションっていうのはちょっと違うんじゃないっていうふうに言う人たちもいるんですよね。 じゃあどうすればいいのかっていうことは当然ですけども、企業ごとにですね、DX の形っていうのは違うわけです。まあ、違うといえどもですね、まずはデジタルを導入するところから始めましょう。また、その関わっているですね、従業員が、どんなツールを使って会社の目標やビジョンを達成するんですかっていうところに、やっぱり合意形成ですよね。社長から末端の社員、末端のっていう言い方がですね、社員全体がその DX、企業、その企業の、目的やビジョン、こういったものを達成するために、どんなツールや仕組み、技術、こういったものをですね、活用して、企業の変革を促すのかということをですね、作っていくという、これが、DX、デジタルトランスフォーメーションということになってくるわけですね。で、冒頭言いましたようにですね、ただ単純に IT 化とかデジタル化を進めただけではですね、なんとなく、DX にはならないんじゃないのかなっていうのは、企業の皆さんがですね、いろいろ思い悩むし、思い始めているところなわけですよね。だからこそ、企業ですね、じゃあどうやったら DX が実践できるんだろうか、どういったら、DX と呼べる、自分たちの取り組みになるんだろうかというのをですね、皆さん検討しているというようなところですよね。で、これに関しては、私は個人的にはですね、 DX っていうのはその企業ごとにやっぱりやることが違います。まずそのデジタル化から始めて、アナログからデジタルですね、それからデジタルを、デジタルになった時に発生するいろんなデータや、それから、データ分析とかですね、それから、そのデータを利活用していくということがあると思います。さらにその今度はデータを利活用するだけではなくて、そのデータを、会社の成長のためにですね、がっつりとですね、利用していくということになるわけですけど、こうなってくると、デジタルトランスフォーメーションというところがですね、実践されていくのかなというふうには思います。企業ごとにですね、やることやれることっていうのは、変わってきますので、それはですね、いろいろ考えていけばいいと思うんですけど、そこで必要になるのがですね、やっぱりこうその、DX の DX で起こりうる企業の未来が見えてる人ですね。何をもって DX をするのかっていうことに対してはですね、やっぱりこうデジタル化、デジタル化を推進していきながら、そのデジタルトランスフォーメーションという姿がですね、やっぱり見えてる人っていうのが、企業で一人以上やっぱりいてほしいわけですよね。もっと言うとですね、100人いようと1000人いようとですね、その DX が見えてない人、DX というものが、なんでしょうね、わからない人だけの集団だったら、DX がわかる一人がいた方が強いんですよね。1000人よりも1人の DX 分かる人の方がやっぱりこう実践する力は強いし、何を目的に何を、ビジョンとしてですね、実践するのかということについてですね、しっかりとゴールが見定められるということがあるわけですよね。そういったところに行きますとですね、やっぱりこう、その会社の中にいるですね、人材にしてもですね、デジタル人材を育てるとかっていうところももちろんあるんですけれども、 X がですね、やっぱり分かっている人っていうのをですね、育てる、もしくはですね、専門家を招聘するとかですね、いろんな形でですね、まずは、その自分たちの会社の中のデジタル DX ですね、デジタルトランスフォーメーションというものが何なのかということがですね、やっぱり見えてる人っていうのを作り上げていく、もしくはですね、そういう人と一緒に仕事をするということがとても大切になってくるという今日はお話です。はい、そうですね、いっぱい喋っちゃいましたけど、今日のテーマはなかなかいいテーマだったなと個人的には思っております。はい、今日も聞いていただきましてありがとうございました。最後にですね、お知らせです。そろそろですね、私が NFT を今始めようとしていて、デザイナーのですね、岩瀬さんという人でですね、今やってる、TMG ですね、ザ・ミステリアス・グレイスというですね、大人な NFT をですね、これを、今やってるわけですけれども、これのですね、ホームページを今作ってるわけなんですよね。なんで今頃ホームページまだ作ってんのかよ、なんていう風になるかもしれませんけれども、これもね、亀の歩みかもしれません。しっかりとしたものを作ろうということで、みんなですね、いろいろこう動きながらですね、やってるわけなんですよね。で、必ずしもですね、この事業をやったからですね、1億だ2億だっていうのが売れるかっていうとですね、そういう類の話でも全然なくてですね、やっぱり自分たちが新しいことにチャレンジをしていくっていうことの実践をですね、今やっています。スモールスタートではありますし、圧倒的なスピードでできているのかっていうとですね、圧倒的なスピードでできているわけでは全然ないんですけれども、そこはですね、やっぱり、このなんでしょうね、そうね、なんつったらいいんですかね、 圧倒的なスピードで出てきていないのはどうしてかっていうとですね、まあいろいろ事情もあるんですけれども、まあそれでもですね、一つ一つ、間違いのないようにですね、担当者、私も含めてですね、私はファウンダーという形にの立場ではいますけれども、みんなですね、一生懸命しっかりとですね、作り上げていってるということになります。ということで、いつ発売になるんでしょうね、オークション形式でやりますけれども、1月ぐらいになるかな、今から、ホームページねできて公開してですね、で、オークション形式で、オープンシーでオプション形式でやりますけれども、それでも1月中旬くらいにはなっちゃうのかなというような気がしています。まあ遅れに遅れていますけれども、しっかりとしたものをですね皆さんにお届けしたいということでやっていますので、ぜひ応援いただければというふうに思います。ですね、まあ、あの詳細の方に貼っておきますけれども、TMG ですね、ザ・ミステリアス・グレイスのですね、フレンドリストという形でですね、ぜひ、メーリングリストに登録していただきたいなというふうに思います。まあいろんなね情報とかですね、それから、ミントというんですかね、あの、まあ、オークションなのでミントというあれではないんですけれども、オークション形式で始まるですね、そういったご案内もですねぜひ投げさせていただきたいなというふうに思ってますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。ということで今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。素敵な週末をお過ごしくださいということで、今日土曜日なので、今日明日週末ですね、はい、ゆっくりとお休みしてくれればというふうに思います。ではまた。